四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオを始めていきたいと思います。この四国クリラジオは仕事クリエイターでありますパーソナリティ私大橋がお届けする番組ポッドキャストとなっております。仕事作りですね、カタカナで仕事作りはひらがなですが、仕事作りとはですね、まあいわば個人人生、まあね、ご自身のってことですが、自分のってことですがの仕事をまあなんか作っていきましょうというものです。というかものですが、考え方ですかね。僕が言ってるだけです。で、別にそれが起業とか副業とかパラレルキャリア、もうなんかスラッシュワーカー、もう何でもいいんですけどね、マルチポテンシャライトとかでもいいですよ。もう何でもいいんですけど、言葉はもう何でもいいんで、そのね、雇用を否定するわけじゃないですよ。どこかで働くってことを否定してるわけじゃないんだけど、ではないんですが、別にそれ否定して、フリーランスになるとか起業家になってくれってわけじゃなくて、自分で仕事を作るって面白いっすよねっていうところを、まあ割と何て言うんですか、そのマイナスとか置いといて ポジティブにね、言っていこうと、行きたいと。で、僕もそうやってね、アイデアを形にするって言ってますが、仕事を形で作っていくっていうのが好きなんで、仕事クリエイターっていうのは乗ってるわけなんですね。っていうような仕事作りの話、ネタ、考え方を提供するのがこの四国クリラジオとなっています。結構冒頭でね、言いましたね、今ね、頑張りました。はい、というわけでですね、やっていきたいと思うんですが、今回テーマ AI ですね。博報堂ですね、まあ、広告代理店としては、電通に次っていうね、売上規模ではっていう感じですが、2位ということで著名なんです、著名な広告代理店ですが、そこがですね、某有名クリエイターの、方を思考をなぞった AI を使って導入していると、非常に面白いなと思ったんで、少しこれをネタにね、軽めですが、考えていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国クリラジオの大橋です。元ネタはですね、博報堂スター社員のコピーが24時間働くということで、日本経済新聞からというわけで、まあ有料記事なんでね、概要で見える部分ですか、冒頭ぐらいですか、まあその通りで、今回ですね、これをきっかけにして、まあ何だろう、 AI でそういう何だろう、できる人ってやつですね、を真似たものを作らせる、まあね、前回まさきさんとも話しましたが、その優秀な人ですよね、をコピーして AI 化させるってことですね。まあ、その人は AI 化じゃなくてね、 AI として作るってわけですね。で、その AI に仕事をやらせる、そうそう、まさに民主化っていうことで、ポジティブな意味で誰でも使えるってわけですね。で、この話はですね、細田さんっていうですね、方が、まあ有名な細田貴弘さんって、確かになんか著書とかもね、出されてる方ですかね、の思考をなぞったものを作ったというわけですね。で、まあそれの話はそれぐらいに紹介しといて、リンク貼っとくんで、日経はですね、無料会員でもう、そうですね、月確か10本ね、見えますから、もし気になったら見てみてください。はい、で、まあそれぐらいにしといて、紹介は。でですね、まあ中身は一旦置いといて、まあこれだけでも全然いいんですけど、前まさきさんとも話してた、じゃあ有名なね、この細田さんって方が、まあすごくこう、まあ頑張ってっていうのはちょっとおこがましいですが、自分で磨いていって、やり方をこう高めていったっていうことは絶対あるわけですね。この細田さんに限らずね。で、それが、要は陳腐化というかですね、AI を使うことになることで、もう、細田さんいらなくなるんじゃないかって、まあ、ここでちょっと個人名を挙げるのはどうかと思うんですが、まあ、一旦、ね、問いかけとしてね、出てくるわけですよね、その場合ね。で、こう、どうなるんだろうなっていうふうに思いつつも、なんか記事を、まあ、読んだ全体のね、感覚としては、なんかこう、何だったかな。一部だけ言っとくと、なんかクリエイターが結構使うんだと思ったら、そうでもなく営業側とかがよく使ってるみたいなとか、結構想定外のことがあって、 でこの記事じゃなくて、なんかあったのは、要は AI をこう使う、ね、AI 化することで優秀な人、その人に聞けなくても、確かサイバーエージェントかリクルートか忘れましたけど、そのなんだろう、ビジネス、すいません、新規事業のね、そういうビジネスコンテストみたいなのが社内である時に壁打ちをしたいんだけど、その AI を壁打ちとして作る、確かリクルートでしたっけね、間違ってたらすいません、サイバーエージェントかリクルートあたりだと思います、はい、がやってて、それでその人に聞けると。確かに役員とか、まあ、経営陣になってって、まあ、上のね経営層になっていくと、なかなか聞けないですね、時間取ってちょっといいですかって聞けないので、それを聞いて、それの人っぽい答えとか視点をもらって考えるっていうのは、まあ、確かになっていういいやり方ですよね。まあ、メタバースではないですが、デジタルツインっていうので、まあ、モデルさんとか俳優さんとかが、それを貸し出して、商売というかね、サービスをしてるっていうのもあるような気がします。まあ、実際にどこまで普及してるかは分かりませんが、これですね、まあ、そういう部分だけ見るといいんだけど、次に、まあ、怖いなと思うのが、じゃあ本人に聞かなくてもいいっすよねってなってったら、ちょっと怖いじゃないですか。そうなんですよね。で、その部分は前の松崎さんとのね、ゲスト松崎さんっていうね、方向かいで話してた月曜日の回があるんで、まあ、よかったら聞いてもらいたいんですが、その時でもそこまではね、がっつりは深められなかったかなとは思いつつも、やっぱりね、じゃあそれで、じゃあ大橋さんもいらないですよっていうね、AI でいらないですって言われたら、なんか嫌じゃないですか。そう、嫌じゃないですかっていうか、困りますよね。そうそうそう。で、で、ここであるべきは、そのなんかよくノウハウとかってあると思うんですよね。一つね、考え方として。で、ノウハウを出したら、よくなんかビジネス書とかであるのが、ノウハウを出したら、なんか秘伝じゃないけど困りますと。だけどですよ。ここがちょっとどこまで巧妙というか、言うかは分かんないんですけど、多くの人が、これ多くの人がっていうのは、僕も含まれる、ことが多い。まあ僕も含んでるんですが、それを読んだからといって、できるわけじゃないじゃないですか。っていう意味で、まあこれはね、なんでビジネス書を出してる人を全員敵に回してるんですが、敵に回すつもりはないんですけど、できないでしょ、だから出しても問題ないでしょっていう、著者もしくは、は一定数いるんじゃないかなと思ってます。うん、身も蓋もないですか。で、いや、もうそんなあからさまに言わないですよって、それはね、ね、心証悪いじゃないですかね、なんか気分悪くないですか。そうそうそう、気分悪いですよね、言われてね、なんかバカでしょって言ってるもんなんで。で、そうは言ってないですよ。で、言ってないんだけど、もう一個あるのは、いや、そんなことはないよ。自分はそのやり方広めたいよ。僕も違和感発想法ってね、一応 Kindle 本出してますけど、それもそうなんですけど、じゃあ出して、いろんな人に広めたいですって言ってるんですよ。で、そういう気持ちなんです。だけど、それ見てやれる人ってまた少ないんですよね。やりますっていう。そうそうそう。なんで、なんていうの、その、読者に対してバカでしょなんてもちろん言わないし、言ってないんだけど、簡単に学べないよねってことは思うわけですよね。うん。で、これは何を言ってるかっていうと、まあ、さっきのその細田さんという方の例ではないんだけど、自分もそうだけど、そのなんか物事を習得する、何かをスキルとする、もしくは何かを学んでいくって、まあ、これ松崎さんとの時に話したと思うんですが、学ぶって時間かかるんですよね。で、コーディングも時間かかる、学ぶのかかる。でもそれが AI でさささっとかけてしまうことが、まあ、状況として出てきているし、そういう今度はすでに既存のパッケージ化された AI じゃなくて、特定の誰かを学ばせるようななんちゃら AI っていうのが、まあ、できてきてると。で、それが売れるとか、それが価値があって買うとかはもう分からんですよ。分からんです、それは。うん、その世の中の人の考え方とか、そのビジネスとして、ね、お金まで出して払ってやりたい、買いたいのだというところでしかないんで、これは分かんないですよ。そうそうそう、なんかそういうの問題になりそうですね。まあジブリのもので問題にはなったような感じはしますけど、風がですね、ジブリ風で、何々風っていうのでやってったら、なんかそれをですね、悪用してなんとか風で聞けるよっていうね。そうそう、個人でね、すごい古いね、それ織田信長ぐらいまで言ったら知らんがなみたいになるんだけど、近代でね、20世紀ぐらいに生きてる人とか、つい最近生きてた人のやつを、まあその個人の面白いよねっていうね、 まあ、それこそ長嶋さん亡くなりましたが、亡くなってますよねっていう方の言葉で、まあ、遊ぶというとちょっと失礼かもしれませんが、そのアドバイスをもらえるような AI を作って、でこれは勝手にですよ、作ってで販売みたいなしてったら問題ですよね。でまあそのグレーですよね、まあ、多分良くないですよね。だからこれね、ちょっと個人の場合は難しいし、で生きているっていう、あ、個人の場合が難しいっていうか、個人も難しいケースもあるけど、生きている人に対してやるってまたこれもね、なかなかじゃないですか。許可してないよみたいなのが特に著名人の方だと、まあ、出てくると。で僕でも気持ち悪いですからね。大橋 AI っていうのがいて勝手に作られてて、なんか僕っぽいことを言ってると、めちゃくちゃ気持ち悪いですよね。速攻潰しにかかるみたいな。あのリスナーのあなたもですね、自分の AI 作られたらどうかみたいなことを、その AI 化におけるなんかその気持ち悪さ、もしくは、気持ちよさ、わかりませんが、なんかその AI 化っていうのがどうしてもその消費されてるってわけですよね。でもなんかこれって今更ながらその消費ですよね。広告等であるとか、よく著名人、有名人、芸能人なんかそうですが、広告として消費されてるっていうのはまさにそうで、イメージとしていいから使われてるのであって、不祥事を起こせばすぐ外されるし下ろされるじゃないですか。それシビアだと思うかもしれないけど、でもイメージが商品だから、そこだけでしかないわけですよね。その人は否定してないですよ。その人の仕事とか心情とかがあって、イメージだけじゃないのはもちろんあるんだけど、実際にそういうふうに見てないわけですよね。その期待される、まあいわゆるジョブ理論でいう、某有名人が出てきて CM したら、その人のイメージがあるから、ああなんかいい爽やかだねとか、いいイメージだねってなるから、企業で CM として出る、商品のアピールとしてこの飲み物いかがですかみたいなことを言ってるわけですよね。そうそうそう、それも、まあ、YouTuber の人でも一緒じゃないですか。このイメージでやってるからね、出すと。今もうね、犬ワンコですよね、動画とか結構見てるんですけど、ワンコ のドッグフードも出てきますよね。で確かにそこにイメージに入ってくるから、広告っぽさはなくなってくるんだけど、イメージですよね。でその人が不祥事やらかしたらとかってたまに思いますけど、まあなかなか、今後そういうことがね、いろいろ起きてくんでしょうね。まあ起きてるかもしれませんけどね。で、話をまあ戻していくと、そういうですね、不祥事じゃなくて、あの AI 化ですよね、はい、なっていった時に、じゃあその学ぶのが時間かかるから、その学んだのが台無しにされるみたいな感じになっちゃうことはないのかなっていうところが、まず危惧としてありますよね。で僕としては結局それをここを乗り越えていくってことは、まあ何度も繰り返しになるし、あと正解はないんですけど、それによって恩恵を得られる人っていうのがいたとしてですよ。で多分いるんですよ。いるんだけど、じゃあその恩恵を得る人っていうのが、なんて言うんだろう、その本来である、あ、ごめんなさい、例えば僕で言いましょう。僕、大橋 AI みたいなのがあって、大橋 AI に相談して満足する人は、その僕自身に聞くとか、もしくはそのまで聞いて、まあそれこそお金がかかるとかね、時間がかかるとかいうところに対してコストを払わなくて済むってことで利用するかもしれないですよね。無料であるかは知らないですけどね。つまりその商品として、いわゆる AI 大橋と普通にあるの大橋がいた時に、 AI 大橋の方がコスパいいでしょっていう風になってて、まあ消費されてるわけですね。でも、これは森さんのあなたもね、僕も改めて考えたいんですけど、 AI っていうのがなんか勝手に生まれて勝手になんかやってるわけじゃもちろんございませんってわけで、人間が学習させて、人間の脳ですか、ニューラルネットワーク、わかりませんが、ね、行動に似せたような、似てないのかな、いや似てるんですよね、学習させてって確率的にそれっぽい言葉を出してきて結構できちゃってるっていうのがある。まあでも人間って、でも人間の会話もそうじゃないですか。なんか関連した話とか謎とかしてますけど、その全然違うネタでも、その多少その何、まあ例えばお酒飲んでてわーわー騒いでたらね、箸が転がっても笑うみたいな感じで、別に箸転がっても笑わないじゃないですか、普通はね、飲んでなかったら笑えてもいいですけど、それで放り込んできて通用することがあるわけですよね。そうそう、だから AI の、あり方、学び方がおかしいとかは思わないですけど、人間に似てるかもねっていう部分も、まあ、あるわけですね。フィジカルな身体的な部分を除いたらね。 そうで、そういうのを学習させているからこそそこに恩恵に預かっている、まさに自分も恩恵に預かっているわけですよね。で、例えばよくわかんないそのなんていうんだろうな、ジャンルのものとか、まあ例えば論文とか、まあ例えば英語の論文とかから見て英訳ね、Google 翻訳とかけて見ていくのもまあだるいなって思った時に、チャット GPT に論文を PDF とかコピーしたり、してそれを、日本語でね訳してくださいってやると、まあそんなにエラーはなく出てきているはずなわけですよね。絶対全部正しいかはちょっと疑問ですけど、でもそれで掴んで面白ければ該当文を見るっていうのが多分研究者の人とかね、あ結構やられてるんじゃないかなっていう時に AI って便利じゃないですかってなりますよね。恩恵を得てるわけですよね。だから AI による恩恵が強くなっていった時に、そのリアルのね大橋側ですよね、がなんかしょぼくれちゃって、あもう自分の AI に仕事を奪われたってなんかちょっとおかしいですよね。でも実際はその AI を、今度はテクニカルな話ですけど、 AI 大橋を常にアップデートしていかなきゃいけないわけで、その要はなんか注入するみたいなね、知識とかアップデートして注入しなきゃいけないから、なんか劣化版みたいになると。で今なんか生き生き僕が喋ってるとしたら、なんか3ヶ月前の AI 大橋なんかちょっとしょぼくれててあんまり元気ないねみたいな、ってなってった時に、どうかって話と、その感情がやっぱりないから、まあそのチャット GPT を恋人にするみたいなね、 AI を恋人にするみたいなのが、あったりなかったりしますが、まあそれはねどこまで感情というのを持つか持たないかってところを、まあ結構試行錯誤されてる方もいるかもしれませんが、まあなかなか難しいんじゃないかなと、僕はそこまでやらないですけど、のもあるんで、やっぱり感情っていうのがよくプラスにも働くしマイナスにも働くから、その気持ち大事じゃないですか。なんか傷つけるっていう概念を、AI が多分知らないし分からないけど、人間は傷つくし、痛むじゃないですか。同時に喜ぶし、言葉だけじゃなくて、楽しいですって言ってるけど本当に楽しいのかなっていうことが言えるのは人間じゃないですかって思ったりするときに、その気分みたいなものはやっぱり最後に残ってくるし、っていうかそこぐらいしか今のところ言えることがないですよね。でさっきの話で AI 大橋じゃなくて自分のリアルの大橋である僕に関してが学んだりなんかしないと、そのね AI 大橋は劣化版のままになるから、なんて言うんだろうな、そのねメタバースとかでが過疎化することを過疎バースって呼ばれてたりするんですけど、そういうふうに誰も使わない AI が、まあなんていうのな、誰も見ないサイトみたいなやつとか、誰も見ない SNS アカウントみたいな感じで、誰も見ないブログとかね、まあそんないくらでもあるわけじゃないですかね、言い方は失礼ですけど、僕も別にそのどちらかというと見られない側なんで、別に自虐ではなくてね、個人の人なんでそんなもんかなと思うんですよ。でそういう時に、誰も見られないから、ものっていうのがさてってなってって、結局マーケット市場になっていくわけですよね。つまり人気があったり、使えそうだっていう評判を得るような、ものしか使われないんで、 AI 自体が、みんなが AI 化してなんとかできていくっていうのは、まああんまりないのかなっていう感じはしますよね。なんとなくね、そのいい優秀な人だけ AI 化されるなんか権利があるみたいなね雰囲気が出てきて、それこそね、なんだろう、血液型で選別するとかねみたいなことにならないのかとか、それこそ AI の利用として、 AI の履歴とかって、まあ、かなりデリケートなと思うんですが、そういうのから判断するってことは今後やっていく人いるんじゃないかなと思うんですよね。でもそれってかなりプライベートな話だから、図書館の検閲ができないっていうので貸し出し履歴って残らないんですよね。それはご存知の方もしかしたらいるかもしれませんが、それは貸してる本とかはわかるんだけど、それは一回、直近の一回のものであって履歴なんか残ってないんですよ、図書館。だから誰が何借りたかみたいなやつの履歴ってわからないんですよ。だからもちろん、例えばそのあるベストセラーの本を何冊貸し出したとかは分かるけど、誰にとかは分からないし、残らないような仕組みで検閲ですよね。特定の考え方を、なんていう、検閲で、なんていうんだろう、植え付けるとか、もしくはさせないようにするっていうね。書籍ってね、考え方がまさにありますからね。まあありますよね。なんかそういうのもことも繋がっていくような気がしますよね。まあまあ、どこまでもね、キリはないところではありますけど、まあ今回ですね、そういう AI 化する、まあスター社員と言ってますが、これは別に会社組織の中だけじゃなくて、まあ何でもいいんです AI が、してみる、できる。で、その人が、その AI が使える、使えない、なってって、じゃあその人自身がどうなるか、みたいな風に、なってく気がします。で、AI が、その AI があるから、あなたには相談しなくていいよっていうのは、なんか悲しいよね。って一方で、そういう状況があるからこそ、まあ、ある種の民主化というわけで、いろんな人に利用されるっていうのは、これはですね、別に見方の問題ではあるんですけど、どちらもあるわけですね。メリット、デメリット、両方あるから。ね、要は、そのメリットだけね、何もリスクないです、痛みないです、リターンだけ得られますっていう、世界観、世界線ではないような気がしますね。つまりその技術っていうものが、まあ、その包丁みたいな話だと思ってて、ハサミとかね、人をもちろん傷つけることはできるが、美味しく料理をするために人参丸かじりするわけにいかないじゃないですか。丸かじりしてもいいけど、炒めたりね、いろいろ加工できるのは、包丁があるから、ね、手刀ではなかなか手痛めますからね。道具、便利な道具があるってわけじゃないですか。だからそれについて言えば、やっぱりうまく使う面をもっと出していきたいなっていうのが、前回ね、真崎さんゲスト会で話したことなんですけど、この例からも、いやいや、そのね、コピーされた人がもう干されていらないよっていうならなくなるかは、非常に、ここは疑問なんですよ。むしろなるんじゃないかぐらいに僕は思ったりします。別にこれ保守的というよりも、その AI のその凄さとか、 AI がどんどん代替してるってことを感じている人にとっては、僕は割と当たり前の感覚で、仕事なくなるっすよっていうことなんですよね。で、もっと進めて、なくなったら何しようかねっていうところになりかけている。そう。で、仕事何しようかって言ってるのはどういうことかっていうと、どういった、まあ、作業もしくは行為、もしくはどういう人に役立てることにより、お金をいただくことができるんだろうか、みたいな、まさに仕事作りになっていくので、言い方によってはですよ、別にこういう風に紐付けたわけじゃないですけど、仕事作りの時代になるんじゃないかなみたいなことを今気づきました。まあそうなんですよね。で、 AI でいろいろできるから、くだらないなって思うことも話してみてもいいですし、もしかしてこんなことが起きるかもしれないねっていうのが、誰かにとってすごく価値があるかもしれません。なんでポッドキャストで一人ごとのようにつぶやいてて、まあ、僕のポッドキャストそうなんですけど、それがもしかしたらすごい価値になるかもしれないし、多くは全然価値にならないかもしれません。ただ、まあ僕は思うのは、その価値とか、特に価値は自分が思ってても、まあ商売とか仕事ってことで言ったら、まあその誰かがね、聞いてる人もそうですが、誰かが価値があると思ってくれないと価値ではないかなとも思います。だけど、自分がいいなと思ったものが、全世界今何人ですか、60億人70億人わからないけど、その人たちにとって全く価値がゼロですってことはまずないんじゃないかなと思います。100人ぐらいでもう1人いいなと思ったものって、まあ100分の1だと100人に1人だから確率低いかもしれませんが、でもそのなんだ、100分の1ってことは、なんだろうな、逆に言えば100人で1人自分だとしたら1% でいるっていうわけじゃないですか。そうすると、何だっけ、日本は1億人いたら、100万人もいるわけですよ。100万人もいらないですよね。1万人ぐらいいても十分かもしれない。で、よく個人開発とかのサービスでは3000人とかだったかな、ファンを作るって言いますけど、そう考えるとめちゃくちゃ率高くないですか。あ、高くないというか、1% で十分じゃないですか、みたいな思いません？まあこれもただの割合とかパーセントのね、数字のお遊びとね、もしかしたら批判される方がいるかもしれませんが、そうでもないかもしれないなってわけですね。つまり自分が全然その無人島に生きてて、全く社会と関わりなく、全然そのね、日本社会と関係ないようなところに生きてたら、そりゃね、あなたが欲しいものは全然いらなかったりするかもしれませんが、そうじゃない限り、同じようなことを思う方、いわゆる N イコール1って言われていますが、その一人のサンプルというか一人の考え方は、実は他の人の誰かを代替しているとか代表してたりとか、その人の声の一部を、引き受けてね、発信してたりする、まあ、要は社会で、ね、影響を受けてるってことですよね。僕もリスナーのあなたもそうなんですが、影響を受けてる、受け合っている、ね、気持ち悪いと思われるかもしれませんけど、そういう面があるから、なんか自信を持ってっていうのもちょっと変ですけど、 だその100人に1人ぐらいのものだったら、まあ、全然いけるんじゃないかなっていう説を唱えて、まあ AI もねうまーく使っていきたいなって、まあ、そんなところで締めたいと思います。AI ですね、ぜひ活用、触ってない方は触っていただいて、なんだろうな、今後どうなるかっていうの分からない方は、まあ怯えながらっていうのはちょっと良くないんで、怯えるというよりもまあ、ポジティブに使ってってどういうふうにしていこうかなっていうことを、まあある種諦めながらね考えていくっていうことに、まあ、なってるんだよなっていうところですかね。はい、そういったことをまあ今回のねニュースから、読み取って遊びながら考えていただければいいかなと思います。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。